聖書を2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書の詩創世記第12章の1節から6節まで、旧約聖書の15ページです。1節から4節までにして、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。新約聖書のヨハネによる福音書第12章1節以下を朗読いたします。新約聖書の191ページでございます。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラサロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。お祈りいたします。すべてのものを作り、これをすべ納めておられる父なる神様、すぐる主をあなたの支えと御守りをいただいて過ごすことを許され、新たな週の初めに私どもを再びあなたの御前に集め、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝申し上げます。どうかこの礼拝を祝し、あなたが備えておられる霊と力に預からせてください。あなたの御心にかなった道を今週もこの礼拝から歩み出すことができますように、私たちを導いてくださるよう切に祈ります。神様、今私たちは秋の一番良い季節を迎えています。自然界があなたの恵みと秩序に従って、森も田畑も美しく秋の装いをまとう中にあって、私どももあなたから日々いただいてきた数々の恵みに応えて、御言葉に養われてきた成果を信仰の果実としてあなたに捧げることができますように、弓道の方には主に従いゆく決断を、またすでに信仰を公に告白している者にはさらなる献身を、あなたが一人一人にふさわしくお与えくださった賜物を精一杯働かせて、収穫の務めとまたその喜びを共に分かち合うことができますように心からお願いいたします。世界とそこに住む者はすべてあなたの御手にあるにもかかわらず、 破壊と略奪、搾取と暴力が世にはびこっています。どうかあなたの力によってそのような悪を一日も早くこの世界から拭い去ってください。あなたの正義を全地に回復させてください。とりわけ私たちのうちに潜んでいる傲慢さ、共存を妨げている自己中心的な生き方、罪の身をあなたの御霊によって洗い清めてください。私たちがたとえ思い煩い苦しみ悩むことがあっても、どうか望みを失うことがないように、むしろ悩みを通してなお一層あなたに近づき、あなたにより頼む信仰を増し加えることができますよう、それぞれを導いてください。パキスタンの北部では1週間前に大きな地震があり、4万人近くの方々が亡くなったと報じられています。また路頭に迷っている人々の姿を私たちは毎日映像を通して見てまいりました。神様、どうか災害に苦しみ悲嘆に暮れている人々に必要な支援が届きますように、また私たちに成し得る務めをどうぞお教えください。雨の多いこの1週間でしたが、そのために風邪をひいたり健康を損なっている兄弟姉妹のあることを思います。どうかその苦しみを取り除き、あなたはそれぞれをお支えください。旅の途上にある同心の方々、とりわけ村上博史先生のためにその旅の平安をお祈りいたします。教会学校に通う子どもたちとご家族の上に、また上原の地に住むすべての方々の上に、あなたの恩祝福と恵みが届きますように。このしばらくの時、あなたは共にいてくださり、豊かな安息と平安に私たちの誰もが預かることができますように導いてください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。久しぶりに私はこの壇に立たせていただいて、すごく感激をいたしております。2週間ほど前に村上先生が、今日は水山の担当であるお楽しみくださいとおっしゃったんです。で、ああ牧師もエンターテイナーもてなす役割があるんだなということを改めて知らされた次第です。笑うのはここだけですから、まあでも本当に嬉しく私は思っております。でまず初めに開校一番私は皆さんに御礼申し上げたいところから思います。それは念願だった上原教会の歴史歩みをこの5月に出版することができたということでございます。これは一人に皆さんの努力によらなければ、あるいはお祈り励ましによらなければできなかったということで、その意味でもありがたく思います。先ほど前奏のところで中村京子さんがヌンダンケット、イザヤともに主に感謝せよという歌をオルガン曲を伝えてくださいましたが、本当にその気持ちでいっぱいで、ございます。書いていながらちょうど昨年の今頃そろそろ、書くように入って終わりに近かったんですが、不思議な体験をしたように思います。それは自分で書いていながら、それは自分でないような気がいたしました。歴史というのはそういうものがあると思います。もし皆さんがこの代々木上原教会の歩みを後に書くことがあるとすればですね、もちろんご自分もかかっているんですが、それ以上にもういただいているものの大きさ、それに圧倒されるような体験をなさるに違いないと思います。まさに私がそうであったと思います。そこで今日の話の題を、説教の題を、生かされて生きる、そういう 歩みというもの、信仰者の歩みというのは生かされている。そしてそれに私が何がしか付け加えるような生き方をしていく、そういう思いで題をつけさせていきました。先ほどご一緒に詩編の139編を購読いたしました。聖書の朗読では創世記12章、有名なアブラムの旅立ち、そしてヨハネ福音書の12章1節から8節のナルドの行為、その御言葉に聞いたわけですが、この3つとも私にとってはこの生かされて生きる生き方が本当によく出ている場所であるように思いました。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを誘っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。本当に素晴らしい信仰告白であると私は感動いたします。もし私たちがこの歌に共感できるとすれば、それは信仰者として同じような体験をしてきたからではないか、そう思うのでございます。まさに生かされて今ここに生きるということが告白できるような体験です。どうやってそれを私たち身につけたんでしょうか。それは教会の交わりを通して、牧師先生の説教を通して、あるいはまたご指導を通して、聖書の学びと祈りの輪を通して、そうしたことは全て当てはまると私も思います。でも極まるところ、自分を押し出してくださる力に圧倒された神との出会いの体験、それが土台になっているはずであります。そしてそれはどういう仕方で私たちに望んできていたのでしょうか。詩人もアブラムもまたマリアもその秘訣を明かしています。それは自分の努力や営みはすべて無効であるような挫折と限界に直面し、自我が打ち砕かれた、まさに白旗を上げている状態、そのところで出会う全能の力、またその力をすべ収めておられる絶対者を仰ぎ見る体験です。詩編139編の歌人について見るならば、神の前からどんなに逃れようとしても、それは逃れ切ることができなかったという体験ではないでしょうか。どこに行けば、あなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば、御顔を避けることができよう。私の拙い体験でも、クリスチャン法に生まれ、自慢ではないですがというのもおかしいですが、私はこの教会で一番古い人間だというふうに思います。つまり私の年の分だけこの教会でお世話になった、そういう存在なのですが、しかし誇れない。なぜかといえば、もう中学の時期から本当に、教会から離れ反抗する、そういう自分だったと思います。で、どこに逃れれば、それは自分の力で自分の未来を開こうとする頑張り方です。でもその頂点を極めたかのように見えても、私はその途中で肺結核という病気で、ダウンをしたわけですが、そこで挫折をします。この詩人は今度はですね、世に身を置いても、ある意味ではもう人生は虚しい、これで私は自分の死を待ち望もうとしてお墓のところに身を置いたというのです。しかしそこでも、あなたは共にいてくださるというふうに言っているところは、私の信仰生活の歩みとぴったり一致するのです。そして1954年の5月17日のあの喀血の大事件が、 引き金になって、私は本当に自ら信仰告白をする身に変えることができるものとなったのですね。生かされてっていうのはどこで私たち感じることができるか。スヌーピーっていう漫画をまた出してくると、前回もそんなことやったんですが、まあロバート・ショートという人は、あのスヌーピーっていう話はあそこに聖書が明かされているというわけ。私もそう思います。ルーシーお姉さんとライナスという弟がいてですね、姉さんが弟に、あんたなんか生まれてこない方が良かったんだと。そうすると弟はもうワンワン泣いて、ひどい、あまりにもひどい姉さんはと。最後にパッと、まあ、開き直るかな、ね、こんな神学的問題はないと言って終わるんです。日本人にです、ね、子供に こんな神学的問題はないと言って分かるだろうかということなんですが、本当に神学的だと思います。なぜかといえば、生まれるということは生まれてこない方がいいと言われたってそれ関係ない、つまりいただいたものという、そういう世界がそこにあるわけですね。で、詩人は反対だと思います。生まれてこない方が良かった、呼ぶ気と同じ。どうして私は生まれてきたのか、いっそのこと生まれてこない方が良かったのに。でもそういうことを言ってもですね、私たちは死ぬことは生きることよりも難しいと呼ぶ気が言ってる、あの出来事を重く捉えることができるだろうと。正常な人間ならそういうところになっていくだろうと。で、これを打ち砕いたところが神様との出会いで、ヨブは信仰を回復していくんですね。それは42章になりますが、神が私たちと出会ってくださる、そういう出会い方っていうのはいろんな機会があると思います。しかし宗教的体験の原点ともいえる神、絶対者、あるいは超越者、全能者と呼ばれる存在と出会う、その出会い方にはある共通したところが見受けられます。それは自我が打ち砕かれ、裸の身で晒されている状態、胎児のように自分では何もできない状態に置かれているところです。人はそのような状況の中で神と出会うのです。ドイツの宗教学者のルードルフ・オットーという人は、1917年に聖なるもの、ダス・ハイリゲ、岩波文庫で山谷翔吾先生、私の東京神学大学の時の指導の先生ですが、この先生が聖なるものという本をお訳しになったんですが、名訳だと私は思います。その中で絶対者と出会った者が抱く思いを非造物感情という言葉で言い表しました。これはまさに詩篇の歌人が歌っていることと一致いたします。作られている、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださったという、そういうことを告白できる心境です。次に創世記12章では、アブラムが神との出会いを体験する出来事、それがあそこで語られています。これも何でもない短いところなんですが、11章から続いております。お父さんの寺に二人の子供、アブラムとハランが生まれるのですが、ハランは若くして死にます。したがってお父さんは何とかして世継ぎを設けたく、アブラムにサライをめとらせるのですが、このサライが馬爪であるということです。そこに外民族がやってまいります。で、ウルという場所、まあ、現在もウルという地名があるんですが、まあ、私も1979年に訪ねることができたのですが、本当に豊かないい海岸線に面したところ、もう今はもう少しそれが内陸の方に入ってしまいましたが、そこに外民族が入って追われて出ていくのです。そしてそこから放浪の旅が始まって、ハランという場所に来たときにお父さんが亡くなります。前を見れば、これは本当に際立った断崖の山々が連なり、 チグリス川の水源の方に向かっていきます。そこに行くのは大変生活も困難ですが、西に行けばこれはヨーロッパの方、トルコを通ってヨーロッパに行きます。これもまた大勢人がいる。やむなくどうしようかと晩酌尽きているそのところで神との出会いが起こります。アブラムよ、お前は心配するな、私が一緒に行き先を示すからその通り行きなさい。地上の人々はすべてお前によって祝福を得る。サライが馬爪であると言って嘆くのではない。必ずお前は祝福に預かって大いなる国民となる。私の約束を信じて行きなさい。アブラムはこの声に聞き従って、このヘブライ人の手紙の11章8節のところで言われている有名なことですね。行く先を知らないで荷胸に委ねて、流浪の民ですから、ある意味ではそうせざるを得なく追い詰められていながらも望みを神に託して進んでいったのです。不幸と思える出来事に直面して人は神と出会います。ヨハネ福音書に記されているマルタとマリアは、弟ラザロが死んだ悲しみの中でイエスの神性、イエスが本当に神の性質を備えた方であると告白できるような体験をします。その場面は11章で詳しく語られています。すでに墓に葬られているラザロと弟の死を嘆き悲しんでいる姉妹を前にして、イエスはあなたの兄弟は復活するとマルタに言いました。これに対してマルタは通俗的な復活信仰をイエスも語って終われるのではないかと先回りしてこう述べています。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。しかしイエスの答えは全く違っておりました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。終わりの時ではなく神であるイエスと出会っている今この時こそが死んでも生きる命であり永遠である、そうおっしゃったのです。また出会いのうちに生きている人はいつまでも死ぬことはない。肉体的な滅びがあったとしてもいくまでも死ぬことはないと言われています。このことを信じるかと問われた姉妹は受け入れます。つまり信仰の次元で復活と永遠の命を受け入れたということです。誕生以前の世界と地上の世界と死後の世界を一つに結ぶ永遠の命、これがイエスによって示されたメッセージです。また信仰によって私たちが預かることのできる生き方であります。ヨハネ福音書12章の初めに記されたナルドのこういう物語はイエスとの出会いによって永遠の命を受け入れて初めて理解することのできる物語です。この世の物差しで見るならばマルタを咎めるユダの方が常識的に聞こえます。300デナリオンといえば1年近くも生計を維持できるほどの大金です。それをイエスの足に注ぎ髪の毛で拭う、これはまさに無駄としか思えない行為です。十字架を予見しイエスの埋葬の準備であったとしてもこの世の物差し、それを当てはめてみればやはり無駄としか言えません。しかし信仰の世界に立ってみれば イエスがマリアを称賛する理由がわかるように思います。イエスはマリアの中に永遠の世界を受け入れる信仰を見ていたのです。ティーリヒという人がいますが、私はユニオン神学校でこの先生から最後のご指導を受けた、人間なのですが、このティーリヒが、そのジェームスチャペルというところで話された説教、ホーリーウェストという題で話されました。後にそれがエッセイ集の中に入れられて、とても何回でも読み直すことのできる素晴らしい、メッセージなんですが、この部分をこの300デナリオンにあたるこれをですね、聖なる浪費と言いました。神が御一人子を世に使わされたこと、その御一人子が十字架で命を捧げ贖いの死を遂げられたこと、しかしよみがえって生きておられること、聖なる浪費がナルドの行為によって予見されている。イエスに習う教会がこの世に託された愛の技も、マリアがイエスに行為を注いだ出来事につながっている。ですからマルコ福音書の14章9節ではこの物語をこう結んでいます。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられているところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろうと。この人っていうのがマリアというふうになったのはヨハネ伝で、しかもその前にラザロの死と結びつけたのもヨハネ福音書だし、そして永遠の命と結びつけたのもヨハネ福音書です。そこはマルコとは少し違うのですが、愛の家になされる技は愛の関係にいないものから見れば無駄としか言いようがありません。愛のうちにある人が相手に捧げるものであれ技であれ、そうしたことは相手からいただき生かされている恵みに応えて、そのお礼として捧げているのであって、その価値はこの世の物差しでは測れ得ないほど豊かなものとなります。愛の関係が見えていないその人には全く無駄なもの、浪費に見えるのです。親が子を慈しむ無償の働きは部外者から見れば無駄、浪費、そうであるかもしれません。また愛し合う男女は傍から見れば時間についてもお金についても損得や利益計算、合理的な判断を超えてまでも相手のために使っていくのです。惜しまず使います。お互いはそれを無駄とは思わないでしょう。私は女子大で教えているのですが、行きも帰りもですね、ボーイフレンドが、車で送って、つまりアッシーと一言言ってた、それがですね毎日のように見受けられます。いっぱい貢いでるんだなと、でそれを麗しくこう見ることができます。そういう時間は無駄じゃないかと、お前はお前のことをやれと言いたくなるようなところもないわけじゃないですが、そこが愛というもののまた豊かさだというふうに気づきながら、門を出たり門を入ったりなどしているのであります。愛するとは理性的判断を超えてさえ浪費を厭わず相手に注ぐ技である、そう言ってもいいんじゃないでしょうか。その頂点に神が御一人子をこの世に使わされたこと、そして愛なきこの世の罪を償ってその犠牲の死を遂げられたこと、そのことによって、しかもそれは決して滅びではなくてまさに永遠の命であるということ、これが聖なる無駄、聖なる浪費、そしてナルドの行為が表していることなのであります。139編の歌人やアブラムのように晩酌尽きた状態で、この世的には不幸と思える出来事の中で、人は 全能者と出会うことが起こります。不幸の中でも、そういう中でも最も辛い不幸な出来事、それはラザロを亡くした姉妹のように身内を亡くすことではないでしょうか。親しい人を看取ること、そして最後には自分も終わりを迎える、これほどの不幸が他にあるでしょうか。シモーネ・ペイユは不幸についていろいろ分析を試みた作家なのですが、こういうことを言っています。不幸の何であるかを知った者は決定的に神の不在を口にせざるを得ない。神様なんかいるもんかという、そういう言葉です。にもかかわらず、その苦しみうめいている中で、不幸のただ中においてのみ神は向こうから訪れてき、その不幸の中においてのみ神の愛を知ることができると書いています。カトリックの作家で高橋孝子さんという方がおられますが、1971年に17年間連れ添ってきた夫であり、作家であり、また京都大学の仏文科では同級生だった高橋和美さんを亡くされました。1960年代の学園紛争の時には高橋和美さんあちこち呼ばれて、私のところにもキャンパスにもですね、明治学院ですけど、そこにも来て、私は一度お話を聞いて、本当に素晴らしい方だというふうに思いました。でこの作家だった高橋和美さんをがんで亡くされた時に、葬儀の出来事を締めくくってこう言っています。死の重さを自分一人で抱え持ち、その重さの具体的な内容を誰にも語らず、死にまつわる形式な作法のほかには他人からどんな言葉も望まず、つまり自分の口から出されるあらゆる言葉はこの死の重さに何の関わりもないものと見極め、他人の言葉も自分の言葉もすべて無効だと感じ、そうして一人で黙り込んで死の重さを測っている私は、もしかしたら神のようなものだけを信じているのかもしれない。だが神のようなものとは必ずしも神でなくてもいいのであると、まだカトリックの信仰に入る前の状況で言っておられたことです。シモーネ・ヴェイユと高橋孝子さんとに共通している点は、それは139編の歌人アブラム、マルタ・マリアにも共通しているところでありますが、神が不在とであると思えるような限界の状況にあって神と対面するのです。高橋さんが最後に述べておられる言葉は大変意味が深いように思います。一切が無効であると思い、一人で黙り込んで死の重さを測っている私は、もしかしたら神のようなものだけを信じているのかもしれない。だが神のようなものとは必ずしも神でなくても良いのである。神のようなもの、神でなくても良い、これ一体何を指しているんでしょうか。これはキリスト教を含めて諸宗教が教えているような神ではなく、まさにシモーネ・ヴェイユが指摘している不幸の中にあって向こう側から訪れてくる、体験として自分に迫ってくる神、これを指しているように思います。高橋さんは夫の和美さんが亡くなった後、和美さんと親交のあった香川音彦さん、カトリックの作家ですね、死刑囚と面談し告白という本をお書きになっている、いろいろその死刑囚問題に関心を持っておられる作家ですが、それと遠藤周作さんの仲立ちでカトリックの信仰に入るようになりました。で現在鎌倉雪の下カトリック教会に所属しておられます。ほとんどはでもヨーロッパ、フランスにおられますが、 お借りになっている時は、この教会に属しておられる。神のようなものがキリストイエスを神と告白するような信仰へと導かれていきます。このこともすごく重要だと思います。私たちは体験的に持ったそのものはまるで陽炎のように消えていくことがあります。これをきちんと心に留め、そしてそれを反芻していく作業がどうしても必要です。それが教会であり信仰の場であり交わりの場だと私は心からそう思うのであります。ただ一方で私たちは反省しなければいけないことがあります。得てして宗門に入ると独善的になります。これ以外に救いはない、この神様が絶対だ。それはカトリックとプロテスタントでも起こりましたし、イスラムについても起こっています。だから神のようなもの、神でなくても良いということを一方で持ちながら、同時に宗門の中での検査を積んでいくということが必要なのじゃないでしょうか。実際139円の鍵、先ほど購読をしながらちょっと違和感を感じた部分、お気づきにならなかったでしょうか。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。激しい憎しみを持って彼らを憎み、彼らを私の敵としますというふうに歌人は言うのです。これはちょっと私どもとしては受け入れがたい。ペイユも高橋孝子さんも神のようなもの、神でなくても良いもの、これを見ています。私たちの自我を打ち砕き、作られたものとして謙虚に創造主の前にひざまずく宗教的体験、神との出会いの体験を語っています。打ち砕かれた魂を持って自分の罪、自己本位であった自分の罪を告白し、懺悔と許しを請う願い、そこに謙虚な姿が現れます。それは嵐のような不幸の中にも創造主と対面して安らぎを得る世界です。これが生かされて今ここにあること、それを受容できる境地です。悲しみの中にも安堵の安らぎを与えてくれる絶対者との出会いです。憐れみに預かる人々の連帯にまた包まれていきます。多分詩編の歌人は言い過ぎたことに気づいたんでしょう。最後の締めくくりは胸を投げ下ろすことができます。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。あの激しい憎しみの言葉はここに淘汰されたように思うんです。重度の障害者で、まばたきのシーンとして言われていた水野源蔵さんがこんな歌を寄せています。生かされて生きるということが、こんな綺麗な詩にまばたきで綴られました。息、神経が麻痺しているので息を大きくしてと言われても息を大きく吸うことができない。息を止めてと言われても息を止めることができない。息を吐いてと言われても息を吐くことができない。神様の御心のままに息をして生かされている。不思議です、不思議です。今なお生かされていることが、悲しみや苦しみのに耐えてこられたことが、主の信仰を保ち得たことが、天のお父様にただ感謝するのみです。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、このにはない大きな喜びが、からがらない平安がある。主イエス様の御元に連れてきてくれたのだから。 昨年のクリスマスの教会であるところで私は喪中のクリスマスを書かせていただいたのですが、1947年12月17日に妹を亡くしました。10歳の時、8歳の妹が亡くなったのですが、これはやっぱり今思うと私の宗教的な体験の気づかないけれども原点だったということを何回も思い起こします。そしてあの不幸なことなのですが、それが現在、教会共同墓地になっている。妹がいなかったあのことにならなければ、おそらく父はこの言い方もおかしい、懐をはたいてお墓を作り、それを教会に寄贈するという必要もなかったわけで、今こういうふうにあったかどうかということを思います。私が母の死が先でしたら、そこでやらなければならないことを先にやってくれた。さらに言えば、上原教会の波を書いていて、私は教会の道盛りである、また墓守りだというふうにつくづく思ったのです。あれがなかったらば、あのお墓がなかったら、私はあの嵐の中で、もういなかった、あるいはついえていたかもしれない。守らなきゃいけないと思ったのはそういうことでした。でもこれも不損だということが分かりました、書きながら。なぜかといえば、道盛りにも墓守りにも神様です。私ではありません。だからありがとうと感謝を捧げるのみです。皆さんもこの教会で生かされて、かつ自分がその中で生きていく働きを足し、共に豊かな交わりを作っていきたいと望むものでございます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、人の望みの消えるような場にあって、あなたはなお私たちのそば近く共におられ、私たちを支え生かしてくださることを、聖書を通し、信仰者の証を通して触れることができました。ありがたく感謝いたします。どうかあなたによって生かされている恵みを受け入れながら、それに応えて感謝と喜びを持って日々生きることができますように導いてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌の467番。
主よ我が盾よ。
So, sorry, sorry.